今日のメッセージは、エディ・タンさんが通訳をしてくださいます。では、一言短くお祈りさせていただきます。愛する父なる神様、これから、メッセージの時間に入ります。今日はタンさんが、このメッセージを通訳してくださいます。感謝します。どうぞ聞いてくださるお一人お一人を祝福してください。語るものを清めて用いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。私たちは、プレゼントをもらったりあげたりするのが好きです。子供の時はもらう方が好きです。親は子供がプレゼントを見て喜ぶ顔を見るのが好きです。それは私たちの創造者である神様から受け継いだ性質かなというふうに思います。聖書は神様がすべてのものを私たちにプレゼントしてくださったと教えています。聖書は初めに神が天と地を作られたという言葉で始まります。
我们喜欢收到礼物或者也喜欢发送礼物，小的时候还是收到礼物的比较开心一点。然后做家长，在座的家长也很喜欢看到自己的孩子能收到礼物，那脸神，那喜乐的脸神，这也许是因为我们的创造者上帝他那里继承下来的本质。圣经里也写到，上帝将一切以礼物赐予给我们。而圣经里开头创世纪第一章第一节，也就是写着，起初神创造了天地。
今日注目したい、聖書の箇所は、おそらく聖書の中でも一番有名な箇所です。そこにも神様のプレゼントが書かれています。新約聖書ヨハネの3章の16節ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
今天我们想注目的可能是圣经里最有名最普遍常用的一个章节，它记载着关于上帝的礼物。在新约圣经里，约翰福音的第三章第十六节这么写着：神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，赐给他们，叫一切信他的，不至于灭亡，反得永生。
聖書の神は天地万物の創造者である神です。あなたと私を作られた神、今のこの瞬間も私たちを生かしてくださっている神です。人間が作った神ではなく、人間を作った神です。人間が考えた神ではなく、人間に考える力を与えてくださった神です。神は地球を私たちの住まいとして作ってくださり、与えてくださいました。
圣经里记载的神是天地万物的创造者，他创造了你，也创造了我的这个上帝和神，也就是现在这一瞬间也让我们活着的神。这个神不是人类创造出来的，而是创造人类的神。他不是人类思考出来的神，而是赋予人类思考能力的神。上帝就是把这个地球 创造出来赐给了我们生存的神。
聖書のもう一つの箇所に、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るものであり、光を作られた父から下ってくるのですという言葉があります。ヤコブの1章の17節です。
聖经里的另外章节也写着，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有移动的影子。这是雅各书第一章第十七节写的。
神様が私たちに与えてくださっているプレゼントのいくつかの例を見て、いきたいと思います。これは、右の下の方から宇宙のほんの一部分がそこに描かれて、写真として描かれてますけれども、そして、その上に、銀河ですね、私たち、そしてその銀河のもう点のようなところが太陽系、太陽とそして8つの惑星がその周りを回ってますけれども、3つ目の星が地球ですね。そして地球と月、これらすべて神様が私たちにプレゼントしてくださったものです。
我们来看一看几个神赐给我们的礼物的例子。刚才在墙面上你们也看得到，右边是宇宙微小的一部分，它也含了银河系、太阳系、地球和月亮。而在同一张照片里面，你们也可以看得到，从宇宙太空来看着的地球和月亮。地球也就是那很漂亮、很美丽、蓝绿色的一颗星星。
次に、これは、地球、そして月の写真になりますが、宇宙から見た地球というのは本当に美しい青い星だというふうに、よく言われています。今の時期はとても月がきれいに見える時でありますけれども、おそらく今夜あたりは半分ですね、半月かなというふうに思いますが、このように月も、きれいな月も地球の周りを回ってます。
这也就是刚才稍微叙述从太空里看着的地球和月亮，尤其特别的漂亮。然后可能在这几晚，假如有注意的话，可以看到月亮正好是半个月的时候。
これは何でしょう。これは私たちの体の中の細胞の中にある DNA の断面図です。とても美しい、何か宇宙にあるようなものに見えますけど、私たちの体にこれが数えきれないほどあるわけですね。一つ一つの細胞にあります。
这张照片也非常漂亮，可是它的微小也正是我们体内细胞拓氧核糖核酸，英语来讲的话，简称 DNA 的解剖图。
このようなものを神様は私たちに与えてくださって、そして私たちがいろいろなものを作る能力も与えてくださいました。このようなものも私たちは作ります。これは東京の夜景ですね。
上帝赋予给了我们人类各种思考和制作的能力，让我们可以制造出东西，就比如这张照片，东京的月景一样。
考えてみていただきたいことがあるんですけれども、もし神様が、あるいは神様のプレゼントをこの地球、あるいは宇宙から取ってしまったらどうなるかということなんですね。そのことを考えていただきたいと思います。
假如你、啊、 假如你能做个假设，想一想，假如说上帝把他赐给我们的礼物包括地球，包括这世界上的一切全部都拿走的话，那会是怎么一个样子呢？
でどうなるかというとこういうふうになります。あ、停電になってしまった。これ停電ではないんですよ。すべてがなくなるということですね。私たちの命、私たちの命を支えている地球、宇宙、私たちが信頼している科学、自分たちの力、知恵、そして芸術であるとか、すべてのものがなくなってしまうということです。私たちはすべてを神様からいただいて、そして神様によって生かされています。
假如上帝真的把这一切都全部拿走的话，包括你和我，这个地球，这世上所有的一切拿走的话，将是一片的黑暗。我们可能从人的观点和角度来看的话，会不会觉得这是停了电呢？这完全不是停电，而是一切都完全的消失，一切都毫不保留，包括了我们的生命，我们居住的地球，宇宙万物都完全的消失，我们所依赖的科学、经济、宗教、艺术，我们的努力都全部完全消失。我们从上帝那里得到的所有依赖上帝的一切，都是被创造出来而活着。
人間は人間のアイデアではありません。神様のアイデアです。そして神様の愛と真理の結晶です。人間も自然も偶然によるものではありません。この人のことを皆さんもご存知かもしれませんが、iPS 細胞の研究でノーベル賞を取った山中教授ですけれども、彼はクリスチャンではないと思いますが、細胞を研究していて、細胞のように素晴らしいもの、それは神様にしか作れないというふうに言ってます。
人類并非起于我们人类的主意或者思考，而是上帝的主意，也即是上帝的爱和真理的结晶。人、大自然都不是从偶然，都不是在巧合的状况下产生。偶然巧合，假如也得有外在的支配的话，那就已经不是偶然，那就不已经是巧合。凭着 iPS 细胞研究获得诺贝尔奖的中山教授，我们想他可能不是基督教徒，他对于人类细胞的研究说了这么一句话：这只有上帝的创造才能说明出来的一切。
近代科学は西洋で始まりましたけれども、最初の科学者たちは皆神様の存在を、創造者である神様の存在を信じていました。人間も、人間の体も、地球も、宇宙も神様によって作られた、創造されたものであるから、必ずそこには法則がある。そしてその法則をみんなが競うように科学者たちが、探しました。そして、見つけた法則を使って、さまざまなその技術ですねが開発されて、そしてそこからさまざまな産業が発展していったわけですね。それによって人間はそれまで考えも想像もできなかった力を持つようになります。
近代科学源于西方，但最初的科学家们都相信有上帝的存在，认为人类、地球、宇宙都是根据神的创造，有个秩序、有规律，也使他们竞争寻找这些规律。根据这些规律和秩序被发现的科学法则，也让他们发明了多样化的科技，并发展了产业，然后人类获得以往从未见过、从未想象过的能力。
聖書に知識は人を高ぶらせるとあります。人間が自分たちの知識や力で高慢になり、それを与えてくださった神様をいつの間にか忘れてしまいました。
聖经里也写到，知识能够提升人类，但人类却因为知识和力量被获得，变得傲慢，变得高傲，忘了赐予我们一切的上帝。
すべての創造者である神様が人となって来てくださいました。赤ちゃんとなって生まれてきてくださいました。それがクリスマスです。世界中でクリスマスが祝われているのは、この赤ちゃんが可愛かったからではなくて、この赤ちゃんが成長して成し遂げてくれたこと、そのために祝われています。
創造万物的上帝成了人，以人的婴儿出生，那就是圣诞。全世界都庆祝着的圣诞，不是因为那婴儿可爱，而是因为他成长，他长大会有所作为。
イエス様は人間の死という問題を解決するために来られました。罪と死の中に苦しむ人間、溺れている人間を救うために飛び込んで私たちのところに来てくださったということです。聖書は死の原因というのは罪にあると教えています。罪とは何でしょうか。罪とは神様を神としないことですね。そして他のものを神にしてしまうことであります。そしてもう一つ罪というのはどういうものかというと、神を悲しませるものでもあるということです。聖書には神が人間となれた理由をこういうふうに説明しています。
イエス基督是为了解决人面对死亡的困扰而被诞生下来，为了解救因罪恶和死亡受着痛苦的人，上帝降临到这个世界里。圣经告诉我们，死亡的原因是因为罪。那罪又是什么呢？它就是不把神当作神，而是把神以外的错误的当了神。罪，也就是我们让上帝感伤。圣经里这样的解释了神成为人的原因。
新約聖書のヘブル人への手紙の2章の14節と15節にこういう言葉があります。そういうわけで子たち、人間のことですね、が皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つ者、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでした。
希伯来書第二章第十四節和第十五節、也因罪恶，也因我们的罪，也这么写着，而你既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权 的魔鬼，并要释放那些因怕死而成奴仆的人。
クリスマスプレゼントはイエス様が十字架の上で捧げられたご自身の命です。それは私たちを生かすために、私たちのために代わって死んでくださった死です。そのプレゼントを受け取った人についてイエス様はこう言われます。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。ヨハネの11章25と26です。
圣诞礼物是耶稣基督替换了我们，代替了我们，把自己献上到十字架。耶稣对接受这礼物的人这么的说道：复活在我，生命也在我，信我的人虽然死了也必复活，凡活着信我的人也永远不死。你信这话吧。这写着在约翰福音第十一章第二十五和第二十六节。
イエス様を信じるとは神の受け入れですね、私たちを受け入れてくださることを私たちが受け入れるということだと思います。イエス様を自分の神、救い主、主、王として受け入れることです。イエス様は神と一緒に生きる関係を回復させてくださいました。その関係を私たちに与えてくださいました。その関係こそ永遠の命です。イエス様は父なる神への祈りの中でこのように祈れました。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ヨハネの17章の3節です。永遠の命とは神様との関係です。神様につながっていることです。
相信耶稣基督就是接纳了上帝所谓的接受，也就是他必须把耶稣当成自己的神、自己的救主、自己的王。耶稣恢复了我们与神共存的关系，并赐予我们这个关系是永恒的生命。耶稣在给父神的祈祷里也这么说着：认识你唯一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。这写在约翰福音第十七章第三节，永恒的生命就是与神的关系，是与神相关相连的。
神はどれくらい私たちを愛してくださったのでしょうか。一人子をお与えになったほどに愛されました。父なる神は一人しかいない、御子をイエス様を送ってくださいました。それがクリスマスです。その一人子をお与えになったというのはイエス様の十字架を指しています。聖書にはクリスマスツリーはありません。イエス様の十字架こそ誠のクリスマスツリーです。
上帝有多爱我们呢？上帝就是爱我们的一切，赐给了我们他唯一的独生子。父神把他独一无二的子耶稣赐予了我们，那才是圣诞。把独生子付出的，指的是耶稣基督背着的十字架。圣经里完全没有提到圣诞树，而耶稣基督背着的十字架才是真正的圣诞树。
私たちを愛を持って作り生かしてくださっている神が私たちを救うために来てくださったのに、私たちはその神を歓迎しませんでした。生まれてくる場所さえ提供しませんでした。神は馬小屋で生まれました。それがクリスマスです。さらに私たちはその神を追い出してしまいます。それが十字架です。クリスマスと十字架は2つのことを私たちに教えてくれます。一つは人間の心、もう一つは神の心です。
上帝以爱创造了我们，让我们可以活着，为了拯救我们到人间。我们反而没欢迎 他的到来，没提供给他出生的地方，却让他在马槽里出生。那是圣诞，我们还把他赶走，那是十字架。圣诞和十字架代表了两回事，义是人的心，义是神的心。
クリスマスと十字架は人間の救いようのない愚かさを象徴しています。 神を殺してしまう愚かさです。十字架は人間の愚かさを表しますが、それ以上に神様の愛と恵みを表します。聖書は十字架が神様の永遠の計画であったというふうに教えています。イエス様はご自分が歓迎されないこと、そして殺されることもご存知の上でこの世に人間として来てくださいました。そして十字架についてくださり、そこでプレゼントを開けて、私のプレゼントはこんなに大きなものだよ、そして高価なものだよ、これを受け取りなさいと与えてくださいました。それは私たちの愚かさ、罪を許すことができる宇宙よりも大きな愛です。それが神様からのプレゼントです。
圣诞和十字架象征着人类无可救药的愚蠢。我们杀害了神，那就是杀害了我们的神的愚蠢。十字架虽然代表人类的愚昧，它也代表上帝的爱。圣经告诉我们，十字架是上帝永恒的计划。耶稣基督知道他自己会不受欢迎，会被杀害，他还是把爱以及永恒的生命的礼物带到了这个世界上。把十字架这个礼物打开时，就是耶稣基督的爱。他这份爱有多大，有多贵重，这份礼物比宇宙还更广大，能够宽容我们的愚蠢和罪。上帝带给我们的爱，也就是这个恩惠的礼物。
イエス様の話は十字架では終わりません。イエス様は約束通り3日目に復活されました。死を滅ぼされました。死は罪のために人間と神様との関係が壊れているという印です。復活はその壊れた関係が十字架によって回復したことの印です。イエス様の十字架と復活によって私たちは神様のもとに戻ることができます。神様と一緒に生きることができます。それが永遠の命です。神様のあなたへのプレゼント、クリスマスプレゼント、それは永遠の命です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、あなたを愛された。御子を信じる者が、御子を信じるあなたが滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネの3章の16節です。
耶稣的话并不结束于在十字架上，耶稣基督也按照了他的约定，在第三天复活。他的复活也代表了他征服了死亡，把死亡毁灭。死亡是人类和神的关系因为罪恶而被破裂的象征。复活就是通过十字架得以恢复人和上帝之间的关系的标志。就因为耶稣的十字架和复活，我们才能回到神的怀抱里，可以和神一起生活，这就是永恒的生命。上帝赐给你的圣诞礼物就是那永恒的生命。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这是约翰福音第三章第十六节记载的。
でも信じることはできない、信じられないというふうに、言われるかもしれませんが、私たちの問題は信じることができないのではなくて、他のものを信じてしまっているというところだと思います。私たちは必ず何かを信じ、それに従って生きています。そしてその信じて従っているものと運命を共にするわけですが、私たちはお金であるとか自分の力、科学、宗教、いろいろなものを信じます。真の神を信じ、真の神に従い一緒に生きる者は神様の命と運命を共にします。それが永遠の命です。
你可能会说我没办法相信，但事实上的问题不是我们不信，而是我们错误的信了其他的。我们会要相信某些事，跟随着他们，服从着他们带来给我们的命运。我们相信金钱、力量、科学、宗教，相信和服从真神与人共享他的生命、他的命运，这才是永恒的生命。
信じることができないという方は信じられないほど素晴らしい神様の愛を知っていただきたいと思います。永遠に生きたい、死にたくないという方は、あなたのために死を滅ぼしてくださったイエス様の死と復活を受け入れてください。神と一緒に生きてください。それが永遠の命です。それが神様からあなたへのクリスマスプレゼントです。
無法相信上帝赐给我们的爱的人也应该可以了解，想永恒的活下去，不想死，就得接受已经为了你而破坏了死亡的耶稣，他从死而复活。我们愿上帝与你同在，上帝的生命是永恒的，与上帝共生共存才是永恒的生命。
クリスチャンはイエス様を、イエス様の復活と、そしてイエス様の死と復活を覚えて、毎週日曜日に集まって礼拝します。十字架の愛とを忘れないように、復活の力を忘れないようにお互いに励まし合います。私たちを愛し、作り、生かしてくださっている、また永遠の命を永遠に生かしてくださる神をご一緒に礼拝したいというふうに私たちは思っています。毎週日曜日に神様の大きなプレゼントを確認し合いましょう。
基督徒在每一个星期天的聚会是祭拜耶稣的复活，我们互相鼓励是为了记着十字架带给我们的爱，为了记着复活的力量，让我们一起和爱着我们、创造了我们、拯救了我们、给予我们永恒生命的上帝一起礼拜，也让我们每个星期天一起来看一看，亲身体验上帝给我们的礼物。
また聖書を学びたいという方はぜひ声をかけてください。ご一緒に学びたいと思います。
有意识想学习圣经的，不妨让我们知道，我们可以一起学习和研究。
お祈りします。聖なる愛なる父なる神様、あなたを褒めたたえます。クリスマスはイエス様が十字架と復活をもって成し遂げられたことを覚え、イエス様が人として生まれたことを祝う日です。今日はこのように私たちを集めてくださってありがとうございます。初めて来てくださった方々の上に、またまだクリスチャンではない方々の上に、主の特別な祝福と導きをお願いします。この場に集われた方々、ズームで参加してくださっている方々、お一人お一人の上に主の豊かな恵みをお与えください。主イエスキリストの名によって祈ります。
我们神圣的父神，我们赞美你。圣诞是铭记耶稣被钉在十字架上死后而复活，祝贺耶稣成了人，诞生在我们人间里。我们感谢您今天让我们召集到这来，第一次参加我们这个聚会的，或者还没成为基督徒的，我们愿主给予你们特别的祝福和引导。在座的各位，还有在网上视讯 Zoom 参加这个礼拜的各位，我们愿 父神给每一位带来主的丰厚恩惠。以主耶稣基督的名，我们奉献这个祈祷给你。
阿门。